地図にない道、番組パーソナリティのマサルです。この番組は旅や自然が好きなマサルが旅先や日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト、地図にない道。地図に乗ってない人生という道を歩く皆さんに人生を楽しく生きるテーマにお話ししております。本日4月5日金曜日11時31分です。よろしくお願いします。あったかくなってきましたね。なんか今まで桜って3月に咲いてもうなんか雨降って終わってるみたいなイメージだったんですけど、ちょうど入学シーズンに桜が咲いてるような感じですね。いや、あったかくなってきてちょっとテンション上がってますよ。はい、ではまずお知らせです。一つがですね、4月の20日、21日で東京三鷹で開催されますロングディスタンスハイカーズデー2024ですね。今年も開催となります。去年も4月の下旬ぐらいに、同じぐらいかなにあったと思うんですけど、去年ちょうどね、僕今頃アリゾナトレイルで、まあ、雪の中をもがいていた最中だったと思うんですけど、まあそれが終わってからちょうど LDHD に間に合ったので、帰国したその足で行ってきましたね。はい、まあそれから1年が経ちました。で、21日に、登壇させていただくことになっておりまして、トーク内容はアリゾナトレイルのお話でございます。ちょっと時間が、割り振られる時間がですね、そんなに長くはないので、まあ概要と大枠の話ではと思うんですけど、他にもね、12本のトレイルを歩かれたいろんなハイカーたちのお話を聞けますので、まあロングディスタンスハイキングに興味があるとか、行くんだよとか、来年行こうとしてるとか、ちょっとよくわかんないけど知ってみたいなって人がいらっしゃいましたら、ぜひ予約してみてください。予約はですね、僕のインスタグラムの、ハイライトにイベントみたいなページ、ハイライトを用意してますんで、そちらからリンク飛んでいただければ予約サイトとあと詳細もご覧になれます。見てみてください。はい、あとですね、以前もここでお伝えしましたけど、11月の9日10日にですね、関西で、まあ、ハイキングにまつわるイベントを計画中でございます。まあ、9日10日がちょうど OMM の本戦とダダかぶりしてるんですけど、もう仕方ないですね。やっぱどっかでイベントをすれば何かとは被ってくるので、はい、まあ毎年やっていくのかちょっとまだ分かんないですけど、なんとなく大枠を頭の中で考えつつ、ちょっとね、4月の11日にちょっと打ち合わせを、しようと思っておりますので、まあ随時いろいろ決まっていけばここでお伝えしていくと思います。で、予約に関してはおそらく9月ぐらいから予約ページとか、なんか用意して皆さんが予約しやすいようにはすると思いますので、はい、今こんなことを考えてるよってことを先にね、ここの皆さんにお伝えしておこうと思います。そしてですね、もう一つなんですけど、二つにしようかな。まだこれも両方打ち合わせ中で、まだ日も決まってないんですけど、まあ一つはですね、以前このポッドキャストにも出ていただいた奥村ひろみさん、砂漠旅行家と言ってましたけど、がこの冬ですね、厳冬期のゴビ砂漠の旅を終えて帰国されたので、まあ、帰ってきたら報告会してくださいねということを言っていたので、それを5月のどこかでやろうかなと思っております。で、まあ、今ちょっと考えているのはですね、明日打ち合わせできると思うんですけど、以前はね1日だけだったんですよね。日中、まあ、夕方ぐらいからトークイベントしてもらって、まあ、そのままハイカーナイトに流れ込むというような形だったんですけど、ちょっとね、まあ、おそらく1日じゃ足りない気がするんですよ。なので 2days にしようかなと僕は考えてます。まあ、1日目が実際どんな旅だったのかってことを、まあ、お伝えいただいて、お話いただいて、まあ、day2 はね、もう少しこう内面的な深いところの話を聞いていきたいなとは思ってはいるんですよ。なので、まあ、どちらかだけ参加されても、まあ、楽しめるような内容にはなると思いますけど、まあ、両方参加いただければ、より深く、砂漠の旅のこと、ゴーさんの心の中のこと、いろいろ知れるんじゃないかなと思っております。はい。それがまあ5月ですね。ちょっとまだ日は決まってないですけど、まあおそらく後半とかになると思います。うん。 まあ、そちらも予約受付等々決まりましたらこちらでお伝えしていきます。そしてもう一つ、これもまだちょっと日は決まってないんですけど、まあ出張ハイカーナイト、今まで長野、門司港、福井とやってきましたけど、in 東京が開催されるかもという感じになってます。実際にまあこれからね、どういう枠組みでやっていくのかっていうのは、いろいろ決まってはいくと思うんですけど、まあ開催することはほぼほぼ決定です。僕の希望としては6月にしたいなとは言ってはいるんですけど、まあここだけやって言っていいかな。はい、もうポッドキャスト聞いてくださってる皆さんなんで、おそらく変更がないだろうこと、まあこれから変更していくかもしれないってことも踏まえてちょっと聞いていただきたいんですけど、ブリングさん、ご存知ですかね。まあ、服から服を作るあのブリングさんです。僕もパンツ愛用させていただいてるんですけど、まあそこの方とちょっと連絡を取り合っておりまして、高尾にですね、まあブリングの店舗ができたと、そこでなんか出張のイベントできないですかねっていうお話をいただいたんですよ。なのでハイカーナイトイン高尾からの、TTT っていうのがあるらしいですね。高尾トゥ丹沢、うん、ですね、 TTT。 まあそれをハイカーナイトの翌日から僕は歩こうかなと思ったりはしてるので、去年やったハイカーナイトからの天富トレイルみたいな形で高尾から丹沢まで歩いていけんじゃないかみたいな話をしております。まあそれもちょっと詳細しっかり決まったらお伝えしていこうと思います。なんだかんだ盛りだくさんですね。はい、それでは、今回お話ししたいことはですね、まあタイトルにもあります通り、やらないこととやることの違いっていうことについてお話ししようと思うんですけど、まあまずはですね、まあ僕インスタグラムでも、今日昨日とか上げたんと思うんですけど、まあペグの常連さんといいますか、いつも顔を出してくれてるね、りょうすけさんが昨日、道のく白風トレイルに旅立たれたんですよ。で、出発前に夜行バス乗る前に店に来てくれたんですけど、まあもうパッキング持ってですよね。でも、福島浜街道トレイル、まあ、道のくの延伸部分って言っていいかわかんないですけど、まあ福島県から約1200キロちょっと歩いて八戸までの長旅ですね、をまあ2ヶ月ちょっとぐらいかけて歩こうかなと言っているんですけど、まずですね、まあ涼介さんとのまあ慣れ初めというか、まあいつ知り合ったのかというとですね、もう本当にオープンの初日ですよ、2022年の1月の14日、いや12かな、12ですね、はい、12日に、まあ、オープンしたんですけど、その当日に来てくださって、まあ、その時ね、ペグのこと、まあ、僕がどういう旅をしてきたかってことをあまりご存知じゃなくて、その時ね、高倉さん、高倉くん、 YouTuber の高倉くんがね来てくれてて、で彼が Twitter でペグ行きますみたいなことをあげてたんですよ。で陽介さんが高倉くんの YouTube を見てたんで、あ、本人に会えるかもと思って来てくれたのが一番初めの動機だそうなんですよ。まあそこからいろいろねお話ししたりとかで、オープンしてから3日間連続顔を出してくれたりとか、うん、なんかハマってくれたんかなっていう、初めのね、やっぱ常連さんっていうのがまだ僕もよくわかんない状況だったんで、まあすごい覚えてますね。で、まあコロナの本当に最後の、第何波か忘れましたけど、一番最後の休業要請がオープンして翌週から始まったので、そっからね2月3月は開けれなかったんですよね。で2月の末ぐらいから3連休明けから、まあ、休業要請解除みたいな感じで、まあ、営業再開してですね、まあ、ようやく通常営業がスタートするという初日ですよ。今でこそ木金土週末しか開けてないんですけど、その時はね何曜日開けていいのかも分かんないし、とりあえずまあね、その近所の人の流れとか見てみようってことで、まあ毎日開けてみたんですよ。それの初日がですね、確か3連休明けのね火曜日とかだったかな、確かそんなです。で土砂降りなんですよ。でまた寒いですよね、3月末。 でね、7時オープンやから7時までにね仕込みして、こうまあグラスも綺麗に拭いてテーブルも拭いてオープンですよ、いつでもいいよって感じで7時に開けたんですけど、まあこんな土砂降りのコロナ明けすぐに人来ないわけですよね。でもうね、まるでお店ごっこですよ。誰も通らないところで一人でペグを開けて何もすることがない。現実を突きつけられた瞬間ですよね。あ、こういうことかと。甘くないなと思ってたんですけど。で、いやだ、もしかしたら人歩いてるかなとか思って商店街の方行ったけど、もう人間がいないわけですよね。もう僕は一体何をしてるんだろうと。あの場所で。人が外歩いてない時に一生懸命店の準備をしてね。もうちょっとへこみましたよ。大丈夫かな、この先と。でまあもう一応11時まで開けてるってはこう言ってはいたんですけど、もうなんか9時ぐらいにも心を折れかけてですね、どうせもう今日誰も来ないでしょってふてくされてたと思います。はい、まあ10時ぐらいまで開けておらんかったら帰ろうかなみたいな感じだったんですけど、まあもう片付け出してもいいかぐらいの気持ちですよね。そんな時にですよ、店の扉がカランと開いて、9時半ぐらいかな、涼介さんいてるんすよ。めっちゃ嬉しかったっすね。なんか一人で来るの緊張したんでいっぱい引っ掛けてから来ましたって言って、再会おめでとうございますみたいなね、もうあの日のことは忘れもしないですね。うん。でまあ涼介さんのことあまりその時はわからなかったんですけど、まあいろいろ聞いて、まあ、彼のことを知ったのが、まあ、ほんとその日ですね。で、彼が登山を始めたのも多分コロナの中で、まあ、山登りし始めたぐらいの、結構そういう方多いと思うんですけど、まあ、そんな人でしたね。で、まあ、高いアルプスとか、そういう山に行くことも夏場はあったりしたそうですけど、まあ、やっぱり低山歩きとか、まあ、京都一周トレイルとか今年、ここ最近3回ぐらい行きましたとか、まあ、熊野古道も年末年始大辺地行ったり、去年の年末かな、一昨年かな、なんか沖縄本島一周歩きましたとか、なんかさらっとそんなことを言う方で、まあ、会った方は彼の雰囲気はわかると思うんですけど、もう結構物静かで淡々としてるような方なんですね。で、会社勤めされてて、まあ、休みを使ってそういう歩き旅をしてるみたいな感じなんですけど、僕はちょうど去年ね、まあ、本当に1年前の今日ぐらいですよ、オープニングでもちょっと話しましたけど、アリゾナトレイル歩いて、まあ、後半に差し掛かり、まあ記録的な積雪でしたね去年は。4月でもまだ雪が降ってるという状況の中、旅を続けるのかやめるのかすごい悩んではいた時期ですね。ちょうど1年ぐらい前の配信聞いていただいた方はまだ記憶に新しいかと思うんですけど、涼介さんもそれをこう仕事の、まあ、途中、車の営業者なのかな、わかんないけど聞いてたらしいんですよ。で僕がアリゾナ帰ってきて、まあお店に寄ったんですね。ペグを、まあ、ベンさん、旅と言葉をの相方のベンさんが代わりに週に1回土曜日開けてくれてたんで、まあその日に僕は帰ったわけですよ。涼介さんとかいてくれてね、他にも何人か、まあ、お帰りと言ってくれた方たちがいたんですけど、まあ、涼介さんがちょっと話したいことがあるんですって言ってくれて、なかなかそういうこと言う方じゃないんですけど、ポッドキャストを聞いてくれてたよね、聞いてる中で、まあ、僕は雪でどうしようかなとか、行っていいのか行ってよくないのか、自分が行きたがってんのか楽しめてんのかとか、いろんな心の葛藤があった時期なんですけど、まあそれを聞いてる中でですね、彼がまあ何気ない日常を過ごしてる中で、片やマサルは雪でどうするねみたいな悩んでる、俺はこのままでいいのだろうかって思われたみたいなんですよね。うん。で、もう僕1年後に仕事辞めてどっか歩きに行きますってことをその時に伝えてくれたんですよ。でもう年も40代なんですけど、なかなか覚悟と勇気のいることじゃないですか。 僕が旅始めた時って23とか4なんで、まあ手放しやすいですよね、仕事を辞めることとかも。まあまだ替えがきく時期というか、なんかそんな感じで僕は20代旅を始めれたんですけど、なかなかね、僕じゃ今この34歳この年ですけど、今からアメリカ三大トレイル行きますって言えるかなと思うと結構ハテナですね。やっぱ不安が大きくなってきそうな気がするんですけど、まあそんな凌介さんがその1年前にね言ってくれて、まさにちょうどこの1年後、まあ、仕事も片付けてアルバイトも掛け持ちとかされてね、旅立たれたわけですよ。でみんなで、まあ、横バスまで、まあ、お見送りじゃないけど、まあ、みんなでちょっともう今日は飲ますぞっていう感じではい、もう送り出せたんですね。いや本当にね、いい顔をしてましたね。なんか今までで一番なんか生き生きとしていた、まあお酒入りすぎた可能性もありますけど、まあでもみんながこう行ってらっしゃいとか楽しんできてねとか、帰ってきたらどうなってんだろうなとか、まあ10人ちょっとかな、みんな集まってくれたんですけど、いやなんか感慨深いですよ。オープン当初ねレグに来てくれたお客さん同士ってつながりがあまり、まあ深いつながりはねない頃だったんですけど、まあそれから2年経って、いやなんかこう仲間と呼べるような人たち、みんながみんな応援できる人たちにこうなっていってる感じが嬉しかったですね。まあそんな昨日だったんですけど、最近読んだ本でね、今回の本題に入るんですけど、まあやらないこととやることの違いがありますみたいなことを書いてたんですよ。で、おお、なるほどと思ったことがあって、ちょっとそのお話をしたいんですけど、やらないこと、なんでしょうね。まあ例えば凌介さんので例えましょうか。まあ道のく、まあロングトレイルを歩くか歩かないかっていうことで、やらないこととやることの違いとして例えると、やらないこと、ロングトレイルを歩かないことを決めるには、まずロングトレイルを知ることが必要ですね。はい。まあつまり学びが必要なわけですよ。その物事を知るという学びが、まあその知識とか情報を自分で蓄えた時に、それを自分の頭で考えるわけですね。自分にはそれができるのだろうか、やりたいのか、やるべきなのか、やらない方がいいのか、まあ、考えた結果自分にはできないという考え、判断をするわけですね。これが、やらないことのロジックだと本には書かれてました。まず学んで考えて終わり。ロングトレイルを知って自分にはできないからやりませんっていう、この2つのロジック。じゃあやること何が違うんだっていうと、こうね、結構ね近いところがあって、やらないこととほぼ似てるけど一つだけ違うっていう書き方をされてて、ロングトレイルを知るという学びは一緒ですね。そして自分にはできるという考えを出す、ここまで一緒ですね。まあここでできないという考えを出すか、できるとすると決めるかの違いであって、まあ学び考えることはあるんですけど、やらないこととやることの大きな違いは、その次に行動するかどうかということが書かれておりました。まあロングトレイルを知るという学びから、自分にもできるかもなという考えが生まれ、やれる方法を調べて学びですね。で自分がやれる方法選択肢を決めてやってみる。まあその行動が最後につくかどうかで、やらないかやるかが大きく分かれると。なるほどなと、そんなこと考えたこともないんですけど、まあ実際にそうかなと思うんですよね、何においても。別に小さなことでいいと思うんですけど、例えば何がいいかな、めっちゃ身近なことで、例えば家の掃除をするにしましょうか。まあ家の掃除せなあかんなって思うわけじゃないですか。別にここに学びはないですけど、まあこう、なんやろ、最近洗濯してへんなとか、掃除できてへんなとか、 洗い物めっちゃ溜まってんなとか、食器洗ったまま片付けてないなとか、じゃあまあそれをやるにするかやらないにするかって、まあ、行動するかしないかだけの違いですよね。結構似て違うところがあって、結果が明らかに出ることと何も変わらないこと、しないという行動ではないんですよね。するという行動がやっぱりやらないかやるかっていうのはすごい大事だと言ってました。じゃあやることって難しいのか、難しく思いますよね。結局やるかやらんかやでみたいな言葉をよく聞くし、僕もよく使ってますけど、でもこの学び考えるというやらないロジックと、学び考え行動するというロジック、これだけ考えたら動くか動かないだけなんですよね。結構簡単な話な気がして、やることは難しいのかというとそうじゃないような気もしますね。意外と簡単で、その行動を起こしていくことの連続がまあたどり着きたいどこかに行くんじゃないかなと思うんですよ。で、まあここまでが本に書いてあったんですけど、僕がね思う、まあ持論なんですけど、結局行動をしたいとまで思える熱量がないと多分何も動けないと思うんですよね。で、僕もこう20代悶々としてましたよ。旅ばっかしてていいんかなとか、お金もなかったしとかね、いろいろ不安な部分があったんですけど、まあ結果やってしまったわけですよね。もちろんやらなかったことと、いろいろあるんですけど、やらなかったことやれなかったこともあるんですけど、まあその中でも自分が選択してやったことはあって、まあそれの延長線上に自分の今があるなと最近痛感するんですけど、で僕が日本一周したり世界一周したりアメリカ歩いたりとかして帰ってきて、友達とか知人と会うじゃないですか。いやお前はすごいよなと言われるんですよ。確かに僕も日本一周する前は日本一周した人のことをすごいと思ってたんですよね。で世界一周する前は世界一周した人をすごいと思ってたし、まあ、アメリカロングトレイルを歩いた、まあ、ゆうちゃんとうべくんとね、ブラジルで出会った時にこの人はすごい人だと思ってたんですよ。でも実際それをこう自分でやってみたら、いや自分でもできてないから大したことではないなと本気で思うわけですよね。でアメリカ三大トレイル、今日本人で7人、今年は3人最後の1本行くので10人ぐらいになるんですけど、やる前は確かにすごいことと思ってたと思います。僕ももうアメリカの三大トレイル歩くって地球の直径ぐらいの距離になるんですけど、1万2500キロぐらいですかね。そんな距離歩くやつなんてもう頭おかしいに決まってるよと本気で思ってましたよ。でもそれを自分がやったことによって、いやできたし僕でも誰だってできるよねっていうふうには結構本気で思うんですよ。でもそれの源って何かというと、自分がそれをどうしてもしたかったかどうかっていうところがその行動に紐づくなと思うんですね。っていうことを考えると、別に特別なことなんてないし、全てが特別だなと思うわけですね。なんか旅して帰ってきた時に会った友達が学校の教員やったかな、なんかそういう仕事してる友達がいて、いや俺にはできへんわって言ったんですよ。家庭があったり仕事があったりね、収入があったり子供がいたりとかいろいろ言ってたんですけど、で僕その人生を経験できなかったわけで、なんか彼もその選択をしてるはずなんですよね。家族も仕事も全部投げ捨てて旅することだって別にできるわけじゃないですか。でもそれをしないという選択をしてるわけで、それってなんかできない自分を卑下する必要はない気がして、自分はそういう選択がまあ天秤にかけるわけですよね。今の自分の状況と新しいことをするチャレンジ、これが実際どっちに傾くかだけの話で、まあ、僕の持論ではみんな最高の瞬間をずっと選んで今に至ると思ってるんですよ。でそこでこう大切だと思うのは、それを自分で選んだと自分が認識することがすごい大事なんじゃないかなと思うんですよ。 な、僕がこんだけね旅いろいろしてきて、周りにはいろんなこと言ってくる人いるんですけど、でも失ったものなんてめちゃくちゃあるし、まあ、もしかしたらね愛する人と結婚してたかもしれないですよ。子供もいたりとか、もっと言ったらねずっと勤めてていい給料もらっててとか、もっと家に住んでとか、わかんないですよ、部下ができてとかね。でもそういうことを失ったからといって自分を、なんていうんですかね、否定するというか、それってすごいもったいないことだなと思うんで、もう自分が生きてる今は自分の今でしかないんで、それしか知れないじゃないですか。あの時こうしてたらよかったの自分を知ることはできないんで、まあ、目の前で訪れる現実は一つしか見れないわけですよね。じゃあその一つを正解にするしかないんじゃないかと強く思うわけですよ。まあそれを人にやらされてるとか、誰かに言われたからとか、そういうマインドを持ってしまうとやっぱりね、まあ、心も良くないし、日常生活にも支障を来すような気がするので、まあ全ては結局自分が選んでると勝手に思い込んでしまえばいいかなと思いますね。そしたらなぜかね前向きになれたり、なんかしんどい辛いことも意外とそうじゃなかったりするかなと思うわけですよ。まあちょっと話が脱線していったんですけど、まあ今回、凌介さん旅楽しんでくださいねっていう話と、まあ、やらないこととやることの違い、そんなに難しいことじゃないよっていうお話でしたね。はい、それでは今日はこの辺で終わっときたいと思います。はじめにお知らせしておりました、ロングディスタンスハイカーズで4月の20、21東京の三鷹で開催いたします、されます、いたしますよね、はい、開催されます。21日に僕はアリゾナトレイルのお話をさせていただくことになっておりまして、一応20日も一番初めからはいないですけど、昼過ぎぐらいから行こうかなと思ってます。そして11月の9日10日開けといてくださいっていうお願いと、高尾でのハイカナイト開催されるかもみたいなお知らせをしておきました。それでは今日はこの辺で終わっておきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。では今日も楽しんでいきましょう。さよなら。